皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。7月30日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、次の顔が見えない時代というお話です。石破さんどうするんでしょうかね。頑張ってますね。石破辞めるなって声もありまして、あれでも本当に辞めさせられそうになったら、あれはなんか解散しちゃうような雰囲気ですよね。まあそれはそれで政治のことですからいいんですけども、石破の次っていうのはもう全く見えないですよね。それやりたい人はいろいろいるわけでしょうけども、まず第一に、そのメディアがね、この次という人をなんかあまり持ち上げてないんですね。これはその日本だけじゃないんですね。例えば一番すごいのは中国ですね。中国今習近平が生きてるんだか死んでんだかっていう話がよく出ましてね。でもしかしこれ習近平の後っていうのが全くそのどっからも声が聞こえてきませんですよね。もともと後継者作らなかったわけですから。それで言った安倍がそうですよね。安倍は後継者作らなかったんですよ。だからなんかですね、まあ歴史の終わりみたいな感じを自分たちで作っちゃってて、でプーチンだってもう何期目やってるんですかね。だからプーチンの次っていうのは見えてこないでしょう。でトランプの場合は、まあ例えばそのね、ケネディのジュニア、まあ生きてたらしいんですけども、まあ、この人とかいくつか憶測はまあありますけども、はっきり言ってそれは今の USA ではなくて新しい US の方ですよね。だから今の USA はまあ大体これで終わりでしょうから、まあその USA の後継者なんて話になると、まあただバーンズとかね、声が上がっておりますけども、まあしかしあんまそうなると思いませんですもんね。だから不思議にですね、メディアも次は一切こう言わないんですよ。であと経済界も大体そうですよね。まあ、経済界もともと最近小物が多いんでね、まあ、小物がいくら買ったって全然変わり映えもしなくて、まあ、衰退するのみっていうところが多いんですけども、まあ、それでもですね、まあ、ある種規制緩和、グローバリゼーションの時代の次のリーダーみたいなものは全く見えてこないですよね。まあ、そういうすごい会社はたくさんあるんですけども、そういう人たちでなんかそんな財界とか出てきませんですもんね。メディアに出てきて売名行為みたいなことするような人いませんから、そういう意味で、まあ、まともだからゆえに次は出てこない。その経済界の場合はそういうところありますけども、政治の場合はそんなことないよね。やりたい人はいても、まあ、次を担いそうな人ってのはこう出てこない。でですからこう今のこの、まあ、政治ってですね、各国ともメディアを道具に使ってやってるでしょう。確かに SNS みたいなのはあるんだけども、やっぱりその主要メディアがね、特に政治についてはですね、主要メディアがまだまだ道具なんですね。あれ、まあだから今メディアが、影響力を持ってる非常に少ない部分の一つが、政治なんじゃないですかね。まあそれもなんか随分アメリカを中心に政治への影響力が急速に衰えてきちゃっておりますけども、まあそれでもまだ少し持ってるみたいなとこありますね。でもまあそれもだから、そういう連中ですら次がわからないということは、次がどんな時代になるか、今のメディアにも皆目想像がつかない。メディアが何も言わないから政治家も動けない。政治家の方からなんか次をこうなんか言って、メディアも使ってこう世の中を動かすみたいな人はやっぱもういないわけですよね。なんか打ち上げ花火みたいな人はいますけども、まあそういうのはいないわけで、であとワンイッシューはありますよね。この問題どうしようかっていう、そういうことを言う人はまあ当然どこでもいるんですけども、まあ、全体像っていうことはないわけで、まあ、だから本当にこの次の時代をどうする、この次の時代のですね、顔っていうのがまあ見えないという状況ですね。でこれはなんかその決して陰謀でもないし、それからなんかタイミングの問題でもなくて、やっぱり誰かに依存する時代がもうこれで来ないってことでしょうね。なんかその、AKB のね、こう選挙みたいな感じで誰か選んでね、キャーキャー言いながら、まあそれでもなんか誰でもいいけど、誰か座、誰かね首相に座ってくれたら、まあそれでいいみたいな、まあそういう時代はもう終わってですね、 やっぱりみんな自分のことにだんだん真剣になってきてますから、要するに今までね、こう首相を変えても何も変わらなかったって多いわけですね。で、アメリカの場合はとどめにトランプが出てきて、まあ、これで今までのひっくり返しだと。ひっくり返した後はもうそれぞれみんな頑張っていこうということで、それ以上の国はひっくり返る方にありますよね。日本とか習近平とか、まあ、中国共産党ですよね。日本とあのヨーロッパ、西ヨーロッパっていうのはひっくり返る方にありますから、まあ、ここはだから今の体制の延長ではない。すなわち、なんか次の顔ということになると、徳川で言うならば、今15代将軍で、16代将軍誰にするかみたいな話ってのは、もう徳川家の支配が終わりそうな時ってもう意味ないじゃないですか。なんかそんな雰囲気感じるんだよね。もう15代これで終わりだなと思った時に、16代どうするかって話が出てこない。そんな雰囲気だと思うんですね、今、日本とかヨーロッパの政治っていうのはね。だからやっぱりこの体制ではちょっともう無理だなと。まあ、その次どうするかなってことですね。で、やっぱりこの間ですね、そのインターネットメディアは相当広がったわけでありますね。インターネットメディアのこの働きっていうものを考えて言うならばですね、やっぱりそのこう重なり合ったネットワークの時代としか言いようがないですね。全体で一つのなんかトップがいて、それで動いてるっていうよりも、いろんな勢力がそれぞれこう仲間を引き連れて、なんか引き連れてたらいい言葉には聞こえませんけども、まあとにかく仲間を持ってですね、動いていくという、そういうなんか時代の動き方ですよね。だからなんかそれってこう、まあ戦国時代っていうか群雄割拠というか、まあ言ってみればそんなような時代なんでしょうね。だから次の顔っていうのはそもそもないんですね。次の顔で動くっていうわけではなくて、皆さんそれぞれにまあ元気よく生きていこうという、まあ、そんな雰囲気だと思いますね。で、こういう時代になると、やっぱり今までとのように機能しないものがいくつかあるんですね。まず一番はですね、統一的な権威っていうものはないんですね。すべての人が合意できる権威、まあ、すべてとは言いませんけども、多数決の世界で合意できるその権威、まあその安定的に多数を取って、それでそのみんなで合意できる権威っていうものは存在しないということですね。まあ、例えば自民党と社会党がですね、こう、両党あった平昭和のですね、まあ、戦後の時代は、まあ、権威みたいなものが右と左にもあったと。で、平成はかろうじて残ってたんだけども、もう令和になったらもうガタガタになっちゃって、今のようになったらもうまず左翼が権威がないですよね。左翼の側は権威ってのはなくて、で、右翼の側も、まあ、いろんな人いますけど、権威ってわけじゃないよね。それぞれみんな戦ってる人たち。明日への生き残りをかけて今日を戦う。多くの保守の人たち、今そんな感じでしょう。権威はないよね。自民党総裁だったら、もう権威は全くないと思いますよね。だからそういう意味で言うと、統一的な権威に依存した仕事ってのは無理ですね。まず一番主要メディアですね。主要メディアっていうのは、まあ、統一的な権威があって、これを後ろ盾にですね、まあ、多くの人から金集めてやる商売でありますから、まずそれはできない。それからあとはマスマーケティングですね。大量に一度に物を売るっていうのは、みんなで共有している一つの権威があるから、それで売れるわけですよね。それからまあ、一般大衆を相手にしました数の勝負で行くような芸能ね、まあ、個性で本来行くべきなんだけど、個性ではなくて、まあ、全体をですね、こうカバーして生きていくための、まあ、そういうなんかその大きなこう構造がなくなるとですね、それぞれやっていかなきゃいけないんで、まあ、全体を見てどうこうっていうことはもうそれは無理だと思いますね。まあそんな感じでですね、やっぱりその芸能関係もみんなでやっていこうっていうところがなかなか難しくなりますので、なんかこの間なんかどっか週刊誌かな、なんか面白いこと書いてありましたけども、今や映画っていうのはそのもの好きな人たちがやるものだと。だし、みんなをね、扇動するっていうか、みんなを動かす道具ではなくて、その好きな人たち、もの好きって言い方悪かったですね。それはなんかその意識の高い人、意識の高い人たちが、まあ、集まってやるものだということで、まあ、だからその統一的な権威に基づくものじゃないっていうことですよね。その辺はだからこう、ネットの時代が広がってですね、大いに多様化しましたから、数で稼ぐ芸能界ってのは無理だっていうことがよくわかりますね。それからライフスタイルそのものがそうなんですね。 例えばその末は博士が大臣かって、あれ明治時代ですけどもね、学歴社会がそこにありまして、学歴に一つ権威というものがあって、その権威がやっぱりお金の源泉にもなっていた、こういうものはもうちょっとないわけですね。ですから、この次の顔が見えない時代っていうのはですね、その教育一つとっても、まあ別にどの大学出てもいいし、別に大学出なかったもいいし、まあそれはその人のライフスタイルだから、まあ学校とどう付き合うか、まあまあ本人決めたらいいんで、それ自体がいいとか悪いってことはないと、それぞれ一長一短があってですね、まあ自分が選択すべきものと。ですから、そのね、若い頃は本当に学校行って、20、まあ大学出れば23ぐらいですか、一番早くてね、に終わって、あとはところてん式で下から押し出されて社会人になられて、もうそのライフスタイルそのものが権威を失うわけですね。そういうものがいいってことはなくなる。だからこれも自分で選択しますから、一つの基準で成功した失敗したという評価することは、これはできなくなるんですね。で、あと結婚するとか家を持つ、車を持つもそうですね。まあその人の、まあ希望次第ですね。その人の希望次第で、もちろん希望したから得られるってもんでもないんだけども、そもそもですね、意図して、ね、いつまで結婚しないのとかですね、今やったらそういうことを言う、この話はないしね。それからやっぱり必ず、車持って家持ってというようなことも全く今ありませんですから、ライフスタイルというものに対しても権威がなくなってきますね。そうなってくると、物もですね、一度に大量に売れるってもないんですね。やっぱり共通の権威があって、共通の顔があって、で、それに向けてなんか大量に物を売るってのは今までのやり方ですね。まあテレビコマーシャルなんかもそうだし、スポーツもそうだと思うんです。で、あとはやっぱりこのライフスタイルが共通してるからね、みんなで同じような、まあ環境製品をね、買ってみたり、同じようなものを食べてみたりするわけですけども、しかもそれは割とマスマーケティングで売りますから、どっかで大量生産したものを買う方がいいという、自然にそうなっていくわけですね。手作りのものとか地元のものよりも、なんか東京から来る大量生産の方がいいという、なんかそういう神話がですね、昔結構あったですね。いや、そういうものはもうだからなくなってきますね。だから、物の作り方、売り方、買い方もですね、非常にこう、なんて言いますかね、個性的に、まちまちになってくるという、まあそんなことじゃないですか。だからそれいいことだと思いますね。だから次に顔が見えないってことは、小さい顔を自分たちで押し立てていけばいいってことでしょ。ね、なんか大きな柱で行くんじゃなくて、自分たちで小さな顔を押し立ててですね、に行けばいいわけで、まあそれはなんか本当に個性が花開く、そういう時ですね。だから逆になんかこう依存する以外に生きる方法がない人たちにとっては、こんな辛い時代はないんじゃないかな。依存することがもうたまらなく辛い人たちにとってみては、これからはまさに天国だね。依存して生きろと言われることが非常に辛い人にとっては、まさに天国が今広がってるわけでありますけども、反対に依存しなければ生きられないという人にとっては、まあ、こんな辛い時代はないでしょうね。まあだからこれ当分ですね、依存して生きるっていう時代には戻りそうにないんですよね。時代の骨格考えてもですね、要するにこの物質文明がある程度限界を超えて、で、行き過ぎから戻るところで精神文明と融和してくるという状況ですから、精神文明において依存っていうのはですね、裏でお金とかね、武力とか、まあ知恵とか、そういう何か物質的な脅迫がないとですね、精神世界における、まあ多数ってのは取れないわけね。そういうものもありませんから、精神世界はそれぞれ自由なわけでありますからね、この限界におきましてはね。だからやっぱりそれはなんか、依存による社会ってのは、どんどんやっぱ難しくなってて、この先も非常に難しいでしょうね。まあだから逆に言うと、依存しないといけられない人は、依存するところがないし、人を依存させて生きてよっていう人たちも、結局誰かに依存してもらわないと生きていけないってことで、あれ相互作用なんですね。共依存っていう言葉で言っていいと思うんですけども、なんか騙してでも大衆を集めないと生きていけない人たちは、騙して大衆を集めるし、自分で考えて行動できないから、誰かにですね、こう洗脳されるのを待ってる人っているんですね。そういう人たちはまあ洗脳されて騙され、洗脳されて騙され、でもそれを続ける以外なかなか方法がないと。今なんかすっかり分かれてきた感じがしますね。 非常に急速になんかその分かれてきまして、それはやっぱですから依存型ってのはやっぱりなかなかこれはね人生うまくいかないんじゃないですかね。したがってこの顔が見えない時代っていうのはですね、まあよく言うようにこの天と地とね神とつながってるぐらいでないとですね、それ非常に不安定でありまして、結局なんか自力で生きていくその基本的な部分ね、人は、まあ、一人で生きていけませんから、やっぱり人とチームを組めなきゃいけないんで、そのチームを組む前提として本人がやっぱり自立してなきゃ難しいでしょ。天と地につながってね、まあ程度の差はあれですよ。そこのところができて初めて人とチーム組んできますから、その一番最初のところでね、いやなんか儲かる話はありませんかとか、自分がうまくいく話はないかとか、物質的なものばっかり追いかけているとどこにも答えがないんだよね。なわち何か強いもの、得になりそうなものに依存して生きていこうと思うと、やっぱり何もその得るものがない。だからどんどんどんどんなんかその依存できる先が少なくなってきてるわけですな。だからなんかね、これはすごいと思って、この顔がいけるだろうなんてね言ってみたら、なんだことはない、ただのポンスケで、ポンスケ以上の犯罪者だったってことは世の中は決して少なくないですよね、近年ね。だからそのままくたびれ果てちゃうという、まあ、そういうパターンになっていくわけでありまして、まあ顔が見えない時代ってのは大変ですね。反対にその依存が嫌な人たちっていうのは、まあはっきり言ってですね、ポンスケが上に立ってればですね、統制なんか実は緩いんですよね。私いつも思うんだけどさ、コロナ大騒ぎしましたけどね、あれ日本だけですよね、外出ね、処罰もできないし、ワクチン強制も処罰もできない。要するに日本の場合は、やっぱりみんなものすごくですね、一般大衆がですね、実はのんけなようでいて、実は結構ですね、しっかりしてるんですよね。しっかりしてないのも結構いるんだけども、しっかりしてる人は結構いて、基本的に大衆はですね、しっかりしてる側がですね、依然として主導権を握ってるんですよ。だから彼らが本気で動き出したら政府は何もできないですよね。結局憲法改正もできなかったし、できなかったでしょう。それからワクチンの強制もできないし、外出禁止の強制もできなかったでしょう。やっぱりね、こう自立している民衆をですね、正面に据えてそれをねじ伏せることはですね、やっぱりできない。その辺がこう力関係の差ですよ。その、ね、非常にその、まあ、なんて言いますかな、海外の場合そう言ってみたら、上がポンスケっていうよりもですね、そのみんながですね、要するに依存症になっちゃってんだね。怖くて怖くてしょうがないから、自ら依存にこうハマっていくっていうところは外国は非常に強いように思いますね。だからどうやって生きていこうとかね、こう病気の対処どうしようかってことはやっぱり自分でよく分かんないんで、で難しければ難しいほどこう依存して生き残ろうという恐怖が先に立っちゃう。それからなんか儲け橋が来たらですね、冷静に考える前に欲望が先に立つと。何の答えない、あれ腹が全然座ってないし、頭もろくに動かないし、欲望と恐怖だけで生きてる人が世界の大衆はほとんどなんじゃないのかね。コロナの騒動を見ててそんな感じしましたけどね。いやだからそれは大変なんだよね。欲望と恐怖で生きてるとですね、上から下までトンチンカンなのよ。上から下までポンスケになっちゃって、まあ最後偉いことなんだよ。でも偉いことになっちゃってるでしょ、今ね。ああだからこれはまあ日本なんか実に恵まれた方だなと思っておりますが、しかし世界もこのままじゃやっていけないんでね、結局次の顔が見えないってことは誰にも依存できないの、世界中ね、上も下も誰にも依存できませんから、いやあら私は結構大変だと思いますね。まあ平成の日本は昭和のねすごい時代が終わって、まあ全ての偶像が崩壊してった、そんなところありましたけども、それよりもっとなんか激しい規模のことが今世界に起きてる感じがします。特にトランプ革命で今までのね、根こそぎ権威がですね、こう崩れ去っていくでしょう。ああいうのをこう広がってった時に、人々は今立ちすくんでるように見えるんですよね。あまりのことに、信じるものが嘘だった、次に信じるものが見つからない、それは彼らにとって非常に辛いことのように思うんですね。ですからまあ今後どのような形になるか分かりませんけどもね、まあやっぱりこれそれこそなんか大きな覚醒でも起きるか、あるいはなんかものの分かった人がね、ジャンヌ・ダルクみたいな人ですよ。ジャンヌ・ダルクみたいな人がそれぞれの地域で出てきて、地域をとか、まあ、業界とかなんか率いていく、そういうふうでもしないとですね、なんかちょっとみんな動けないんじゃないかと思うんですね。その顔が見えなくて、次の顔が見えなくて、権威が崩壊して、しかし欲望と恐怖でですね、無謀をする以外のことがなかなかできないと、 いや、それはもうみんなへたれ込んじゃうんでしょうね。しかしまあ、いろんな予言見ればね、このまま世の中終わるってことはないわけで、素晴らしいで始まっていくわけですから、まあ何か根本的な、質的な変化が起きることは、それは間違いないと思います。だから大きなところはあまり心配しないでみると思いますけども、当面の心配ですね。当面の心配しなきゃいけないわけで、ですからまあ日本もですね、権威に、従ってね、生きることもできませんから、まあ、それぞれ頑張って生きていこうと。同じでございますね。というところで、今日の藤原直哉の、日本と世界に一言、次の顔が見えない時代ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。